しましたが、のゲートセル。石橋貴明のゲートセル。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは、ペナント再開後半戦大展望。ということで、この方と深掘り。なんと、今年上半期、ブレイクタレント第6位、俺は振り返らないぜ、五十嵐亮太さんです。
お願いします。よろしくお願いします。すごいですね。振り返らないぜがすごくいいように聞こえるんですけども、ただ松井さんにホームランを打った時に振り返らなかったっていうだけですからね。なんかそこだけ切り取るとすごくかっこいいですけどね。過去を見ない歴史みたいなね。でそんなことはないっていう。
五十嵐君とは、3月の WBC 決勝ラウンド直前大予想の会に来てもらって以来、あの時僕がですね決勝で9回最後に大谷君が登板して三振奪って優勝だと、それはトラウトだったら最高だっていう話をした時に、五十嵐君がそんなそんなことあるわけがないじゃないですか、さ無理ですよそんな、いつか肩作るんですかって大否定されましたけど、その後なんかTBS の昼の番組で、はいはいはい、明日投げるかもしれませんよ最後とか言ってませんでした？
言ってましたっけ？言ってた。
言ってました
よ。ああそうですか。
あれなぜその
いやそれはもう投げるかもしれないっていう報道があったんですよ。まあ栗山もしかしたらっていうダルビッシュ投手をその前で抑えが大谷投手来るかもしれないっていう話が上がってきたので。そうなのっていうところでも、常にその話をするときは高さんのことを僕頭に浮かんでましたよ、石橋さんやべえマジ来たと思ってましたよ、だその後だから違う番組でも、石橋さんはかなり前にこれを予言してたっていうお話はしてました、でも本当かまさかとは思いましたね。
俺ね LINE をやり取りしてたんですよ。で高さんの言った通りになりましたねっつって、ねって大谷君投げて、で最後トラウト三振、あこんな野球の神様しか作れないよねっつって、で誰に教えてもらったんですかって、だから野球の神様今度紹介してくださいって
してもらいたいですよ、そんな知り合いがいるなら。だって僕想像できなかったです。僕やっぱよなおさら、ね、中継ぎ抑えやってるし、どうするんだって思うわけですよ、でランナーいたらどこで作るんだとかって思ってたけど、まあ、彼だからもその9回投げる前にも2回ぐらい1回行ってるんです、1回ブルペン行って、
はい、戻って
多分距離感を試してとかそのブルペンの雰囲気を感じて戻って、でまたその9回投げる前の、攻撃が日本大谷選手に回らないところだったから、もう頭から行って作ることができたんですよ。これもタイミングなんですよ。あれがランナーできたらその前に作んなきゃいけないとかいろいろ複雑になってくるんですよ。でもそれがなかったっていうのはやっぱり野球の神様ってそういうところに行くのかっていうふうに思いましたよね。でもそれを想像したのもやっぱ石橋さんだし、なんか野球好きな人とか野球の神様にこう愛されてる人っていうのは、まあそういう発想もそうだけど、そういうなんていうのかな、タイミングとかもバッチリハマるのかな。まあそれにしても、
それにしても
それにしてもです、
それにしてもです、
すごかったです。
そしてまた次ね、山下俊平太だとか、
はい、新しい
すごいメンバーがまた大谷くんの周りに集まってきて、ローキなんてどうなっちゃってんのみたいな。
まあそうですよね。まあその頃よりは、まあ次回の WBC の方がパワーアップしてるわけですから。
絶対にメジャーリーガーになってるでしょ。メジャーリーガーで参戦でしょ。
あ、でもそう、そんなこと
ない。3年後ですよ。
FA は無理なので。
だって、大谷君と全く同じ状況だったら、ローキは来年の、秋でもう終わりですよ。
いやロッテがそんな早くにポスティングでは出さないんじゃないですか。
それをだから吉井さんがちゃんとやってるわけです。
でもなんかあんまり強く言えなくなってるんですよ。もうあの石橋さんの前ではもう僕は強く言えないとか言えないです。高さんそんなことないでしょ。
今年山本くんが行くでしょ、間違いない
。
山本くんが行って来年ローキ行っちゃいますよ多分。
来年もう行くんすか。まだ早いですよ。まだ早い早い早い。
吉井君が言って監督になって会って言ったのは、今年ローキは どのぐらい山本くんが、ね、去年2年連続4冠って、この4冠のうち何個山本くんから奪うかですねっていう。でも高さん、朗希は本格化させるのは来年ですからね。うん、だから今年はその一歩前ですよ。
まあそうですね。はい。なんとなくわかる。
だから、要するにそこで、チーム優勝して日本一取って、なおかつ個人で投手4冠って言ったらもう。
悲しいような嬉しいような、まあね、見てみたいですね。早い方がいいことはいいんですよ。
だってもう165投げてるんですよ。
見てみたいですね。
見てみたいです。もうどこのユニフォーム着るんだろうっていう。山本くんと投げ合うんだ。
ああ、でもそうですよ。でもその頃にはまだね、ダルビッシュ投手も大谷投手もいるし、それこそ千賀だってまだいるわけだから、
すっごいですよ。
もうなんか日本に帰ってこなそうですね、そうなると石橋さんね。もう永住じゃないですか。
ですね。グリーンカード取ってしまうかな。
取っても永住ですよ、もう本当に。
で、そのちょっと後にまたこのまま行ったら山下俊平さん来ますからね。
いや、でもすごいですね、日本の野球
界。日本のでもピッチャーはすごいっていうことですよね。
まあ、すごいですね。だからやっぱ外国人選手が来ても打てないですもん、そう簡単に。うん、まあ、一昔前なら、まあ、メジャーと 3A の間ぐらいを行ったり来たりしてる選手が来て活躍できたけど、もう活躍できないです。だから外国人選手が日本で活躍するっていうなると、本当にメジャーの中でもそこそこやってる人じゃないとなかなかやっぱ結果残せない時代ですよ、今。
この間もちょっと話題になったんですけど、最近、ホームラン王が外国人が何年も続けてっていうのがなくなってるよねって。
確かに。前回バレンティンぐらいじゃないですか、すごい打ったってなるとね、イメージ残ってるの。僕が若い頃は全然外国人選手多かったですけどね。
ね。ブライアントだとか、うん、あのタフィー・ローズだとかっていう、はいはい、あと西武のカブレラ。
カブレラ。
とかっていう選手が必ずなんか、もうホームラン王はもう外国人選手で決まりだねっていうのが、ここんとこピタッと止まってます
ね。ですね。もう2割後半で、まあ20本ぐらい打ってくれれば結構いいみたいな外国人選手になりますからね、もうね。日本人の本当トッププレイヤーと比較した時には絶対落ちる選手の方がほとんどですよね。もうすごいです。だから日本の野球レベルも絶対上がってますよね。メジャーに近づいてるよりは近づいてるのかなっていうふうに思います。
まあ、あれだけの WBC のアメリカ戦で、岡本君と宗がホームラン決勝で打つわけですから、アメリカ相手に。
まあそうですよね。
パワーありますよ。アッパーデッキ打ちましたからね、宗は。
確かにすごい当たりでしたもんね、まあ、吉田正尚もそうだけど、
だからこの WBC の優勝によってかなり子供たち野球やり始めてるらしいです
よ。そうなんですよ。嬉しいです。
嬉しいですよ。
嬉しいですよ。
これはまさに栗山さんが考えていた、イメージしていた通りなんですよ。
ここまでがゴールなわけですね。でもあとはこれを継続するためにはどうするかっていうところですよね。
で、まあ今中学生とかぐらいの子が、あと10年後ぐらいにあの時の大谷くんが帽子投げて、グラーブ投げて、牧をかわしたっていう、あのシーンを見て、僕らは、まあ、侍ジャパンになりたくて、WBC 出たいんですっていう。
いや、出てきてほしいですね。はい。楽しみ。
楽しみです。さあ、そんなわけで、今週は、セ・リーグの後半戦を予想しよう。ちなみに、五十嵐くんの開幕前の予想。
はい。
1位。
はい。
ヤクルト。
はい。
2位、DeNA。
はい。
3位、阪神。
はい。
4位、巨人。
はい。
5位、中日。
はい。
6位、広島。
はい。
広島が今もう、今の時点ですけど。
2位ですよ。
1ゲームぐらいですよね。
そうです。すごいですね。
すごいじゃん、新井さん。
新井さんすごいですよ、1年目で。
はい。
なんでこんなうまくいってんのかなと思うぐらいすごいですね。
里崎くんの鼻息が荒い。
そうそう、1位予想してましたからね、はい、あの人ね。そうなんですよ、
はい。
まあ同級生、同い年っていうのもあるんですけれども、うん、あの新井さんとね、うん、にしてもすごい。でもまあ去年はその交流戦の負け越しさえなければどうにかなったっていうのが、うん、まあ里崎さんの予想の一つには入ってくると思うんですけど、うん、僕はやっぱりその、まあ、もともとその強さはあるけれども、うん、まあ、1年目の間で、そこそこなんか選手を見極めながらとか、うん、起用でもうまくいかないとかっていうので、 この順位は予想しにくかった。でも実際こうなってるっていうのはやっぱ今の広島に監督の、いろんなものがフィットしてるのかなっていうふうには思いますね。極端にいい数字ないですもんね、広島の数字を見てても。
そうなんですよね。は
い。防御率もね、3点台前半。まあ悪くはないですけど。うん、得点で言ったらまだ低い方ですから、うん、6球団の中でも5番目ですからね。うん、まあ秋山であったり、あとは、まあ怪我をしてしまったけど、西川がいなかったりするんで、まあその辺がまあ活躍してたっていうのもあるんでしょうけどもね。うん、それこそ開幕して早々に栗林の調子が悪くて、どうする抑えってなったら矢崎が出てくるとか、うん、なんだかんだでうまくできてるんですよね。
うん、そして阪神タイガース。
はい。これらの予想通りじゃないですか。これくらいいくんじゃないか。まあ投手力がかなり評価あったので、高かったので、まあ、これはなんとなく、まあ上位に来てもおかしくはない。
ちょっと抜けそうだなって。っていう雰囲気があったんですけど、そこでやっぱ怪我とか、近本選手が怪我とか、ね、
近本がいなくなったの大きいですよね。 1,2、うん、番あそこ固定できてたので、まあ、なんとかそこから中軸につないでって野球ができてたんですけれども、うん、まあ、それがちょっと近本選手いなくなったっていうところと、まあ、ピッチャーの、ね、先発陣がちょっと疲れが出始めたっていうところ、うん、大竹だから前半よく頑張りましたよね、うん、ソフトバンクから移籍してきてっていうところで、まあ、彼の活躍は今回その上位に阪神が来る一つの要素ですよね。
ほぼほぼイメージしていたピッチャーじゃないピッチャーが、
うん、
まあ、3本柱みたいな形で、はい、
でも勝つときって大体そうですよね。上位に行くときってヤクルトも、うん、あれ今年長尾が出てきたねとか、うん、ピッチャーだったら今年誰々頑張ったよねっていうのが出てくるんですよ。まあそう考えたら優勝するためのなんか要素っていうのがこういったものがないとできないので、阪神の優勝する確率っていうのは高いのかなと思いますね。
阪神？
阪神高いと思います。だから一つ二つ頭抜けそうだなっていうのがまあ阪神 DeNA かなと思います。ただどのチームも決定打には欠けているので、抜けきれないなっていうふうには僕は思うんですよね。うん、台風の目になりそうなのが、まあ、巨人かなと思いますね。
巨人、
うん、台風の目になると思います。
巨人どこ、まあ、坂本くん帰ってきたらあるかなっていう、うん、
でもこの中だったら可能性ありそうじゃないですか。まあ、DeNA 阪神が抜ける可能性あって、じゃあその下は広島、うん、まあ、ちょっと離れてはいますけど巨人可能性僕あると思います。まあ、大勢いないのは大きいですけどね。
ああ、そっか。
そうなんです。さあいないんですよ。投げる方がどれくらい頑張れるかっていうところで打線はなんとかつながりがあるので、うん、そんなに心配はないんじゃないのかなというふうに思いますね。
一方この五十嵐君
は、はい、
ヤクルト3連覇っていう予想をしている
、まあ、正直3連覇って可能性とか確率から考えると低いので、うん、まあ、2連覇したチームを4位とか5位にはできないよねって話で1位にしたんですけど、うん、でもここまで落ちると思いませんでしたね。なんかうまくいってる時はうまくいくけど、うまくいかなかった場合の崩れ方ってこんなにも早いのかなって思うぐらいうまくいってないので、
えっていうぐらい連敗しましたもんね。
しましたね。十何連敗とかしましたよね。そう。でもなんかやっぱ村上だけがねちょっと状態上がってこないみたいな感じで言われるけど、まあ、他の選手の状態も上がらなかったりとか、まあ、特にやっぱ先発陣ですよね、なかなか結果出ないっていうところで、まあ、ちょっと苦しんでるのかなっていうふうに思いますね。
チーム打率がまさかのリーグ最下位と、
うん、
あれだけ打っていたチームが、
そうだからやっぱ一番ね塩見がいないっていうところで今並木が出てきてるんですけど、やっぱ並木であった、うん、塩見であったり山田哲人のっていうところがやっぱ響いてますよね。あと長岡も今年あんま良くないんですよ。去年長岡ね、うん、ブレイクしたんですけれども、うん、今年前半戦あまり打つ方で結果を残せてなかったので、うん、まあスタメン下ろされることもあったっていうので、まあその辺の下位から上位にうまい形でっていうのが形が取れなかった。で、塩見がいないっていう中で、うん、その下位打線から繋がっても塩見で返せたところを返せなかったりっていうところの、まあ、繋がんなかったっていうのが今のヤクルトの順位に思いっきり出てるのかなっていうふうに思います、ね。
11ゲーム差、うん、これは黄色信号ですよね。
ですね。でもやっぱマグガフいなくなったのは結果的に大きいですよね。
マグガフなのかな。
いや大きいです。だって田口のいた場所に田口ぐらいの活躍する選手がいないんですもん今左で。
ああ、そう
抑えは補いたにしても、そこの田口のもともといたポジションを、田口ぐらい、まあそこまではやれないにしても、もうちょっとっていう選手がいてくれたら、もう順位変わってきたんですよ。マクガフ、ダイヤモンドバックスで大活躍ですよ、クローザーやって、今。
大谷さんに投げてましたよね。
そうですよ。しっかり抑えてましたし。
ファーストライナーで、ガンってやられたんですよ。ファーストライナーでしたけど。
そう、でもダイヤモンドバックスも今上位首位ですか。
いや、でも怒ったんですよ。
今首位じゃなくなったんですか。
今3位ぐらい。
え、そんな落ちました。
あっという間でした。ダイヤモンドバックスいいな、強えなって、結構まあスモールベースボールみたいな感じで野球やってるよねって、つい2週間ぐらい前に話したら、今や、えっ、変わっちゃってる。
まあでもね、その走れる選手が外野にいたりとかって、やっぱピッチャーがね、うん、柱が2人なんですよ、うん。他に続くピッチャーっていうのがちょっと弱いので、まあその辺ですよね。まあでも、監督がロブローって言って、元々ヤクルトでやってて。
その話でずっと、はい、ロブローっていう選手は、将来的にメジャーでマネージャー、つまり監督になりたいから、はい、日本で野球を勉強したかったって来たらしいですね。
あ、そうなんですね。だからまたアメリカ人と発想が違ったりするので、それがフィットするチームもあれば、そうじゃないチームもあると思うので、うん、その辺の判断力っていうのは大事になってくると思うんですけれども、まあ、合うチームに合うしっていうところで、まあ、いろんなそういった発想があった方がいいので、うん、その発想の一つとして、まあ、日本のこういった野球があってもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。
っていうことは、将来的に日本人がメジャーのチームの監督になるみたいなことはありますかね。僕はずっとい
いと思うんですよ。僕は
松井くんがピンストライプ着ないかなと思ってるんですよ。で、ジータ監督ヘッドコーチ松井っていうのはどうなの、松井くん。
ああ、楽しそう。
ジータは着ないですね。
セリーグ振り返りだけど大丈夫なんですね。大丈夫なんですよね。大丈夫なんですね。全然セリーグじゃない、ね。
セリーグのじゃあこの中で。まあ、一番この選手に注目するみたいな選手います？
選手セリーグでですか、はい、でもやっぱりその阪神 DeNA がちょっと抜けてきそうだなっていうところではあるんですよ、うん、で DeNA がこの先戦っていく上で重要になるのがやっぱり抑えなんですよ、う
ん、すいません、申し訳ないです。もう谷繁くんが言っていたことがここに来て的中してしまって、谷繁くんが常に DeNA が調子いい時に、タカさん唯一の心配はタカさんの後輩ですよって言って、えっつって、ついに配置転換を、ね、もうこの間魂ライン入れました。僕さすがに安崎少し短いダッシュをやれ、体のキレを戻せ、
もうコーチじゃないですか、
まっすぐをもっと増やせ、
メンタルじゃなくてそっちなんですね。
はい、
どうします、肉離れしたら。石橋さんの言ったにダッシュしたら切れました、桃浦。
そうしたらそれまでの選手
かっこいい、さすがです。
もう振り返らない。
あ、そうです、いい意味でね、いい意味で振り返らない、はい、
じゃあ来週も五十嵐さんには来ていただいて、来週はパリーグをぜひ、
メジャーリーグじゃなくて
パリーグ、
パリーグで
お願いします。
お願いします。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。